石戸悟の取材放浪記。
この時間はノンフィクションライターの石戸悟さんによるコラムのお時間。今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、いよいよ明日なんですけども、復古人プロレスというのをですね、復活するということをちょっとお伝えにやってまいったんですけどもね。というのは、小人プロレスってある世代の人たちまでは結構馴染みがあったものだったんですよ、そのいわゆる低身長症って呼ばれるような、当時はミゼットとかミゼットプロレスとかっていうような言葉もあって、でこう、まあ、例えば本当にドリフター8時代は全員集合とかね、テレビでやってたり出てたりとか、あとはそのもう2005年に解散しちゃったんですけど、全日本女子プロレスの
前女、
前女、もうこの前女の、人気の前座っていうかな、盛り上げレスラーみたいな盛り上げ役の試合として、あったわけですよね。で前女に所属してたんですよ。でその小人プロレスっていうのがあって、で前女っていうの団体としては、前女はね結構ある時期から、クラッシュギャルズ以降なんですけども、結構ガチの戦い路線になりまして、
パフォーマンスとしても、
いやもう女子プロレスというふうに、そんななんかこう生の優しいというかですね、そういうイメージからもう一転して男子プロレスと同じような技を取り入れてみたりとか、華やかな闘争路線ですねとか取り入れたりとかってする中であって、ちょっとそのコミカルな部分っていうのを、お笑い、笑いの要素っていうのかな、なんかそういうのを取り入れた、ものとして、でも結構本格的な技を繰り出したりとか、それはそれでただコミカルに動いてるって終わったんじゃないですよっていうようなところがあったんです。ところがですね、この2005年以降ある時からですね、障害者を見せ物にするとはいかがなものかというような声が結構起きまして、で本当にその、障害テレビでまず放映がなくなったりとかで、障害者を見せ物にしちゃいけないなんていうんで、だんだんそのこう活躍の場がどんどん縮小していったりとか、単体でのその興行とかっていうのも、単体で何かね、その呼ばれてやるみたいなことも、当然イベントで呼ばれてやるなんていうこともないし、でもちろん 全日本女子が続いてる間はちょっとその興行としてもあったんだけど、前女も徐々にこう経営が傾いていって、最終的にはもう2005年で解散、でそうするとやってみた、 やったはいいものの、 その、この小人プロレスっていうもの自体が、言ってみれば風前の灯火どころか、もうどんどんレスラーも少なくなっちゃって、今のところ現役がですねついに2人になっちゃった。で1人はもう本当にその、プリティー太田さんっていうんですけど、1人はもうすごい高齢 のミスターブッダマンっていうのがいるんだけど、プリティー太田さんなんていうのは前女で、もう見せてやりたくてやりたくて、しかも小人プロレスやりたくて仕方なくて入ったのにすぐ亡くなっちゃった
っていう世代、
そうで1個をもう本当にそのレスラーなんていなくなってしまって、どうなるものかって、2人でね細々となんかや他団体に出たりとかっていうのやってたんだけど、ちょっと本当に見せる場がなくなって、いよいよこれは風前の灯火だなんてことになってたら、一応ね、そうは言っても、やっぱり小人プロレスちょっと見たいよねっていう声はあって、ちょいちょい興行もあったんですよ。でそれこそその東京オリンピックパラリンピック の時に作られたね、記念映像、東千鶴さんがプロデュースした映像なんかがあるんだけども、その映像作品なんかには一応その小人プロレスのシーンってやっぱ あったんですよ、であって、でその、その取材なんか僕もしてたんだけど、あった。でも興行をするためにはやっぱりちゃんとスポンサーがいなきゃいけないねなんていう話をしてたら、なんとできたんですよ。内装工事とかやってるね、椿ホールディングスっていうのが、一応スポンサーになって、椿リングスというですね、こう検索していただきたいんですけど、椿リングスって立ち上がって、これが小人プロレス団体で本当に立ち上がっちゃった。でもうびっくりですよ。風前の灯火だと思ってたらびっくり、でところがでも、でね、レスラーの、でも僕はこの椿が始まるって時から結構こう取材して回ってたんです。でいよいよそれが明日5月28日東京の大田区のね、一応このクラウドファンディングで作ったリングで、要するに記念のこけら落とし興行がやることが決まりましたと、で、それめでたしめでたしなんですけど、でもちょっとまだ不満がありましてね、ここまで頑張りましたと、で周りはすごい頑張ってきたから、もういよいよあとはそのレスラーの小人レスラーが明日どういう試合を見せるかと、どんなこうファイトを見せてくれるのかっていうところがちょっとまだ未知数なんですよ。 分かんないんですよ今もう伊藤、うん、で僕この間せあのこのねプロデュースやってくれくださプロデューサーに決まったのがあのかの前女のね最後のもう本当にこう担った、伊藤薫さん昔あのテレビ番組なんかでもおなじみでね、うん、もうあの豊玉亜美さんとのこう、タイトル戦なんてのはもうあの前女ファンは泣いて喜ぶような、うん、本当クラッシュギャルズに憧れ入門したと、うん、から始まってもう前女代表するレスラーですよで彼女が一応あのプロデュースって形で仕切るってことになって、
はい、
でまあそれこそダンプ松本さんとかがあの一番気にかけてくださってたのは小人プロレスを気にかけてたのはダンプ松本さんなんでそのダンプさんからちょっと頼まれて伊藤さん伊藤ちゃんちょっとやってくれないかって言って、まあ、伊藤さんはそこでちゃんとやっぱりこう前女のね魂というかの塊のような人ですから、はい、この引き継いできちんとこの小人プロレスのプロデュースも引き受けてやってることになったんですね、うんうんうん、でまあ、 あのホームページではもうあの公開されてますけども対戦カードなんかもちゃんと決めてでプロデュースもきちんとやるとでそれだけじゃなくてそのトレーニングもやるというような形であの、まあ、彼女自身がですねしっかりと関わって作ってきているのでやっぱりこの、まあ、ある意味ではその往年の前女の中でそのあった小人プロレスの流れっていうのはあの、まあ、そう知る人ですから、うん、がまあちょっとなってくるのかなとここの部分は期待していいのかなと思いつつまだこのプロレスラーとしてね、まあ、いきなりだって本当にプロレスラーじゃなかったわけですよ、
うん、
アマチュアレスラーですよだってプロレス食ってないんだからっていうことで言うとまだまだ不安は残るんですけどもあのでもねあのせっかく興行主も見つけての新しいリングなん でしかもこれまだオンラインで見れるんですよね、
うん、
明日5月28日14時からあのこけら落とし工業のオンラインチケットまだまだ発売中とのことですので、うん、ちょっとオンラインでもねなんか興味ある方いたら見てぜひ厳しくてもいいので声をねなんかあのツイッターとかでも何でもいいか書き込んでもらいたいなと、うん、
意見
そう意見を、でそれがその盛り上げが多分決めていくし、で、これがうまくいくと、やっぱりその障害者とエンターテインメントっていう、
うん、
日本ではかなり遅れてた部分が、
うん、
あの、今やね、例えば、まあ、アカデミー賞なんかでも、あの、ローの役者さんに取らせるっていうか、うん、まあ、受賞するなんてことあったわけです、うん。っていう中で言うと、やっぱりまだまだ遅れてた部分っていうのが、また新しい文化としてね、スタートしていくって、そういうところの意味合いもあるので、何かこう、ただね、あんまりこう、良かった良かったっていうふうなこと、を言ってもしょうがないと思うもんで率直に、エンタメとしてどうでしたかお金払う価値があったと思いますかっていうところも含めてあの、まあ、厳しい声でもいいのでぜひあの見た感想をね欲しいなと思ってますなんかもう僕らなんかもうほら入れ込みすぎちゃって取材してると結構やってるからさもう客観的に見れなくなっちゃってるところもあると思うのでうあのぜひぜひなんかいろんな人の見て声をかけてほしいなと思ってます
明日こけら落とし公演
明日こけら落とし公演です、はいはい、ネット中継がまだあります、はい